君が僕のことうんちって言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない。だから僕のこと僕のことうんちって言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。前回だいぶ間が空きましたけどね、今月の初めに神戸で行われた音遊びの会の小編成シリーズのお話をしようと思ってたんですね。で、その藤本さんとやったデュオの話をしようと思ってたら、結局その藤本さんが、今までどんな風にこうトロンボン吹いたり歌を歌ったりしたことがあったかっていう話をして、今までの話で、途切れたんですよね。で、今日はそのいよいよその2月1日にやった話をしようと思うんですけど、幸いですね、僕これ録音ちゃんとないんかなと思ってたんですけど、主催者の沼田リーさんが携帯でその僕と藤本さんがやった模様を撮っておられてたので、まずそれを聞いていただきましょうかね。途中ちょっとですね、ふーっと歌が入ってるんですけど、それはね、翼くんが途中からふんふんって鼻歌を歌い始めて、それがちょっと入ってますね。それもちょっといろいろ面白いんですけど、そのことは後でお話しましょう。では、藤本勝さんと、私細間博道のデュオでビッグアップルの歌。
戦え、ビッグアップル。
ビッグアップル。ビッグアップル。
負けるな、ビッグアップル。
負けるな、ビッグアップル。
流星に乗って飛んできた。
流星に乗って飛んできた。
僕のところに飛んできた。
僕のところに飛んできた。
負けるな、ビッグアップル。
負けるな、ビッグアップル。
勝ってもいけない、ビッグアップル。
勝ってもいけない、ビッグアップル。
どっちかというと、少しだけ勝て。
だけど、少しだけ言って。ビッグアップルに来てみたら、ビッグアップル来てみたら、誰もいなかった。誰もいなかった。
すごく面白かったと思うんですよね。どうでしょう、やってる方はすごい面白かったんですけどね、多分なんていうかな、ちょっとした言葉の詰まり具合とかトーンの違いとかでかなり何が起こってるか分かる人には分かってもらえると思うんですけど、まあでも、こういうのあんまり聞いたことない方もおられると思うので、 ちょっとくどいぐらい解説しますね。こういう歌を歌うときに、別に初めからこう何を歌おうって決めてるわけじゃなくて、僕はここで歌い始めるときに、とりあえず戦えビッグアップルは歌おうと思ってました。この一節は決めましたね。でもそっからはノーアイディアっていうか、ほぼ白紙だったんですね。まあもちろんそれなりの目算というのはあって、これ僕歌おうって決めたのはほんまにやる 2,3 分前だったんですけど、藤本さんがちょうど休み時間に僕の知らないヒーローものの歌をね、鼻歌で歌ってあって、戦えとかなんかそんなフレーズが聞こえてきたんですよ。で、ああ藤本さん戦隊もんというかヒーローもんが好きなんやなって思って、なら、そういう歌を歌ったら、まあ、食いついてきはるかな、歌ちょっと失礼ですけど、なんか面白いリアクションが返ってくるかなと思って、戦隊もので行こうと思ったんですね。最初の1フレーズは。で、戦えビッグアップルってちょっとしかも声を張って歌ってみたんですよ。で、僕の予想は、藤本さんトロンボーン構えてはりましたからね。僕が歌い始めたらなんかトロンボーンをブワーブワーって吹き始めはって、なんかこう、そうしたらその音の大きさとか頻度というか密度というか出方とか、それによってこっちも歌を変えていこうと、まあ思ったんですよ。最初はそれぐらいの目論見でスタートしたんですけど、いざ始めてみると、まずびっくりしたのは藤本さんが歌でついてきたっていうことですね。それもかなり食い気味に、僕が歌ってる途中からもう藤本さん、その歌をこうコピーし始めるというか、その歌のメロディーをこう追い始めてきたんですよね。これは僕もここでかなりびっくりしたんです。全然予想と違うことが起こったなと思ってね。で、そうかと思って、もし、このついてくるのが、こっから先も続くんだったらどうなるかなと思って、次にもう一節、負けるな、ビッグアップルって同じ節で歌ったら、今度は、さっきちょっと食い気味ついてきやったんですけど、負けるな、ビッグアップルなとは、ちゃんと、四つ割りで、こう、小節割りで、負けるな、ビッグアップル、ルーさん、負けるな、ビッグアップルで、こう、つまり、オンタイムでついて、オンタイム歌え、これどう言ったらね、ちゃんとリズムに乗してついてきはったんですね。で、ああ、もう、この二節目で、こう、なんていうかな、どういうタイミングでコピーするか、ただコピーするだけじゃなくて、どういうタイミングでこう、前の歌に合わせていくかっていうのが決まったなと思ってね。二節で形式がある程度固まった感じがしましたね。で、じゃあと思って、ちょっとメロディーを変えてみたらどうかなと思って、流星に乗って飛んできた。この辺はそれから、なんていうかな、単に歌を作るっていうよりは、藤本さんがたまたま、こう、歌でついてきはったということが起こったので、それに対して、 その、それを、この関係をこう維持するような方向で歌を発展させたらいいのか、それとも方向転換する方向で、次の歌を歌ったらいいのかとか、なんかそういう価値判断みたいかな。そういう判断基準でね、歌ができていくんですよね。これ、あんまり僕こういう歌の作り方したことなくてね、面白いなと思ったんですけど。とにかくその、流星に乗って飛んできたのとか、ちょっと節変えようと思って、んで、変えたら、変えた節にも藤本さんがついてくる。それも今度はちゃんとこう、小説で割ってついてきた。流星に乗って飛んできた。流星に乗って飛んできた。もう一個行こうとね。僕のところに飛んできた。するとやっぱ藤本さんも僕のところに飛んできた。もうつまり小説のふわりができてる。そしたら逆に今度は僕が食っていこうと思って、僕のところに飛んできた。負けるな。ビッグアップ。ちょっと食い気味に。元に戻してみたら、そこも藤本さんがついてくる。もう、ここで、5つフレーズを歌って、ほぼ、僕が何かメロディーを出すと、藤本さんが、そのメロディーを、こう、追っかけてくるっていう構図ができたと思ったんですよね。しかも悔しいことに藤本さんは、なんでかな、僕がこう曖昧にしてる音程をちゃんと直して、で、ところどころはちょっと彼の創作も入れてね、完全なコピーじゃないんですよね。彼の節回しをちょっと入れ、ちょっとだけ入れて歌ってきはるんですよね。だから、そこもすごい面白かったんですけど、パラフレーズして、こう、歌ってきはる。じゃあ、ここまではまあいわば、ちゃんと戦隊ものの、こう言葉が、で、歌ってきたんやけど、戦隊ものじゃない言葉を出したらどうなるかなと思ってね。買ってもいけないビッグアップルってちょっと変なフレーズ入れてみたんですよ。だからそれもついてきたね。買ってもいけないビッグアップル。じゃあ、もっと崩してやれと思って、どっちかというと少しだけ、家庭とかね、もうナンセンスな戦隊ものとして全然成立してないフレーズを歌ってみたんです。そうするとさすがにそこで藤本さんがあれっていう感じでちょっと戸惑わはったんですよね。ここすごい面白いポイントだったですね。なんかこう単純に僕が歌う藤本さんがついてくるっていう構図がちょっと崩れる感じがあったね。いいな。いいぞと、ちょっとそこまでは思ってましたね。で、ちょっと、ここまでこう、声張って、こう、元気な感じやったから、ちょっとトーンを変えようと思って、ダウナーな、ビッグアップルに来てみたらって、ちょっとダウナーな感じで言うと、そこも藤本さんはダウナーな感じで。しかもまた、ちょっとメロディー変えてきはるんですね。僕は、ビッグアップルに来てみたら、ビッグアップルに来てみたらって言ったら、藤本さんはちょっと近いで、来てみたらってちょっと、こう、ちょっとフレーズ変えてきはりましたよね。あそこもいいなと思います。誰もいなかった。鍵もかかってた。で、僕、なんかここまで来て、歌できたんですよね。ここまでずっとメロディーのある歌できたから、このメロディーのある言葉を歌うことで、藤本さんがついてきたとしたら、メロディーを抜いたら、藤本さんどうするかなと思ってね、メロディー抜いたんですよね、その次ね。あれって言って。そしたら、あれもやっぱりついてきはったんですね。で、あれもついてくると。でも、構わずに、今日はやってないのかなって、こう、 メロディーなしで言ったんですね。ここターニングポイントやったんですかね。自分では分かってなかったけど、これは実は二つのことやってるんですよね、ここでね。まずメロディーを抜くっていうことをやってる。語りに入ってるっていうこと。それから、今日はやってないのかなってのは問いかけですよね。問いかけをしてるっていうことですね。で、問いかけに対しては、二つの可能性がありますよね。まずその問いかけ自身を、こう、追っかける。つまり、相手が問いかけをしてんねんからこっちも問いかけようって。あれ今日はやってないのかな今日はやってないのかなっていうふうに完全にこう言葉を真似っこしていくっていう。そういう、こう、展開が一つは考えられますよね。で、もう一つは、やってないのかなっていうのに対してこう、答えるっていうところが可能性もありますよね。両方可能性があるんですよね。で、僕これを言った瞬間そんなにこう自覚はしてなかったけど、言ってからあ、これはちょっとチャレンジかなとふっと思ったような気がします。なんとなくね。で、結果から言うと、ここが多分この曲のハイライトやったと思うんですけど、藤本さんがやってないですっていう、ここ、絶妙ですよね。もうここ何回聞いてもね、僕痺れるっていうか面白いんですけどね、まず、ここでね、ちょっと藤本さん、こう、言いよどまはるんですよね。今日は、あれっていうのは、あれっていうのを追いかけたから、今日は、やってないのかな、を、もう、追いかけて言おうとしたんじゃないかなって僕思うんですね、藤本さん一瞬。ところが、やってまで言って、あ、でもやってないのかなっていうのは、これは、に対して、答えた方がいいっていう、一瞬のこう、パーンという、なんていうかな、判断の変化が藤本さんに訪れたと思うんですよね、ここで。だから、いっぺん言い直さはるんですよね。やってないのかな、やってないです。あの、言い直し僕ものすごい素晴らしいと思うんですけどね。あそこで、こう、ハンドルをパッと切ったなっていう感じがする。僕こういうとこがね、即興の面白いとこやと思うんですよ。つまり即興にはね、ハンドルを切り直す、その何て言うかな、即興の中にもやっぱりあるイディオムができる瞬間とか崩れる瞬間っていうのがあって、言うたら、この前半部で僕と藤本さんの間でこう、どっちかが、こっちが歌う藤本さんが真似るっていう、こういうイディオムができかけてたんですよね、途中まで。で、それが、こう、裏いで、パッと突然、そうじゃなくて、こう、やりとりになる。こっちが何か言って、藤本さんが別のフレーズ答えるっていう、こう、モードに、パンと変わる瞬間があるんですけど、その瞬間がこのやってないのかな、やってないですっていうところだったと思います。で、それがね、スムースにパッと切り替わったら僕面白くないと思うんですよね。つまり、あらかじめこう、ここまではこういうモード、ここからはこういうモードっていうイディオムがちゃんとある世界っていうのは、お互いこううまくそれを切り替えていけばいい、そのポイントを切り替えていけばいいだけだからね、スムースに切り替えて終わりなんだけど、こういう即興で今自分たちのやってるモードがもしかしたら違うかもしれない。今までやってきたモードじゃない可能性があるかもしれないっていうのに 気づくっていうか、そういうところに行こうって思うか思わへんかっていうのは一人じゃ決められないんですよね。僕が今日はやってないのかなって言っても、僕一人じゃそのやってないのかなという問いかけが問いかけとして機能するのか、一つのフレーズとしてその真似すべきフレーズとして機能するのかってのは決まらないんですよね。これは藤本さんがそこでそれを真似する対象にするかなって思ったけど、いやいやってこうやってないですっていうふうに落とし込む、ここでやり取りが発生するんですよね。僕これすごい音楽的な出来事だと思うんですよ。その言い淀みの間とかね、そういうものも含めてね、それはやっぱり藤本さんがただこう迷うとか言い淀むだけだとあのまま出てこないよね。やっぱりその、言い淀むんだけど、あ、こっちに行った方がいいっていう判断があって、そこにパーンっていく、その判断の絶妙な速さね、遅さでも構わないです。絶妙な遅さと言っても構わないんだけど、こうちょっと停滞するんだよね。ちょっと停滞する、あの感じ、あの音楽的な停滞ね、はそう簡単には出せないと思うんですよね、僕。だから僕はこの何て言うかな、やってないのかな、やってないですの、このやり取りできたのでも、この一曲大成功って思ってるんですけど、大成功っていうか、まあこの一曲には素晴らしいこう言い淀みとこう一瞬の判断のこう判断がこう切り替わるときに特有のこうエッジがビシッと出たなと思ったんですね。伝わってますかね、こういう妙な言い方でね。まあそういえばこの後観客の皆さんもやっぱりそれすぐわかるから爆笑してありますけど、その後なぜかね、翼くんがね、って例によってハミングをし出すんですけど、彼のハミングは実にこうやってそのモードが変わったのをこう捉えてハミングし出しますね。それも面白いなと思ったね。翼くんのハミングっていうのは、まあ、ある意味マイペースっていうか、始終彼はハミングしてるようにも聞こえるんだけど、よく聞くとね、彼のハミングはちゃんとその状況に敏感に反応して、ある状況になるとハミングが始まるし、そのハミングの内容もその状況、やり取りしてる状況とかやり取りしてる時の音にこうしてますね。そこもすごい面白いなと思いますけど、まああとね、この最後のなんか僕がありがとうって言うと、なんか藤本さんがありがとうございましたって言って答えて、しかもそれが曲の終わり、お客さんに対するありがとうございましたにこう裏返ってるんですよね。そこも素晴らしいと思いますけどね。まあすいません、自画自賛みたいですけど、まあなんていうかな、ちょっとくどいぐらい、作曲家が制した一曲の中にどんなプロセスが入ってるかという話をしました。せっかくですので、もう一曲、藤本さんと僕はリコーダーで、藤本さんトロンボーンっていうのでデュオをやった曲ですけども、それをお聴きいただきながら今日は終わりです。それじゃあまた。
じゃあよろしくお願いします。
Oh,